創世記の福音第3回ふさわしい助けてという主題で創世記の第2章18節から25節です。今日の創世記2章後半というのはアダムのためにエヴァをふさわしい助けてとして神様が作られた、そのことが述べられている箇所ですね。それで23節を見てですね、皆さんこれどういう意味だろうというふうに思いませんか。その時人は言った、男から取ったものだからこれを女と名付けよう。男女共通してるのは男だけですよね。これどういうことだかなというふうに日本語で読んでも全然意味がわからないんですけれども、旧約聖書が書かれたヘブル語では男のことをイーシュと呼びます。そして女のことをイシャーと呼ぶんです。最後にアーがつくと女性形になるんです。だからイーシュからイシャーが取られたということなんですね。まあ、そういうふうに見てみますとアダムも同じようなことを2章の7節でこのようにありましたね。主なる神は土の塵で人を作り、命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたものとなった。このところでアダムが作られたのはアダマーからだったと、土からだったというふうに書かれています。でこのように言葉が掛け言葉になっているところが結構あるんですね。さてふさわしい助け手としてエヴァが与えられたというんですね。エヴァというのは命あるいは生きるものという意味だそうです。そしてすぐにエヴァを創造するのかというと、19節から20節まで書かれているのは野の獣や鳥に名前をつけるという作業ありますね。そして主なる神は野のすべての獣と空のすべての鳥とを土で作り、人のところへ連れてきて彼がそれにどんな名をつけるかを見られた。そしてアダムが名前をつけるとそのままその動物の名前になったということなんですけれども、なぜすぐにふさわしい助け手の創造を述べないのかと、その答えは20節の後半に書かれています。人にはふさわしい助け手が見つからなかったとあるんですね。なぜだろうな。それでふさわしい助け手のうちのふさわしいという言葉、これが面白いんですよ。ふさわしいと訳されている言葉は何々に対面してとか何々に対応してとかいう意味のある言葉なんですが、いろいろずっと意味を見ていくとですね、何々に対立してっていうのが出てくるんです。結構そちらの意味で使われることが多いんです。で現代ヘブル語ではですね、このことがさらに過激になってですね、反対する、反論するという意味があるそうですよ。皆さんどう思いますか。そういう意味も持っている言葉がふさわしいと訳されているということなんですけれども、これは何を意味するのか、きっとね、私はこういう意味だと思うんです。夫の言いなりではなく対等の存在として、必要な時には反対もする助けて、対等の立場なんです。決して従属関係にないんですよ。ここは私は反対した方がいいという時にはやはりはっきりと面と向かって言える存在、そういう言葉が使われているということなんですね。じゃあ、ふさわしい助けて、助けての方はどうかというと、これはそのままです。英語で言うとヘルパーとかですね、サポーターとかって本当に助ける人なんですが、ただしこれもやはり主従関係ではないんですよ。助けられる人が偉い、助ける人はそれに従うとか、そういうふうなことではないんです。例えば詩編の中にこういう言葉があります。私は山に向かって目を上げる、我が助けはどこから来るであろうか。我が助けは天と地を作られた主から来る。主はあなたの足の動かされるのを許されない。あなたを守る者はまどろむことがない。見よ、イスラエルを守る者はまどろむこともなく眠ることもない。主はあなたを守る者、主はあなたの右の手を覆う影である。 誰のことを指しているか。主なる神様は私たちの助けて、実は助ける人というのはとっても重要なんです。主従関係ではなくて、最良の助けては天地を作られた主ご自身だということが言っています。その方が助けてを備えてくださるということがはっきりと語られているわけなんですね。じゃあそのふさわしい助けてはどういう人なのかということが、3つのことが書かれていると思います。まず第一は、助けてを与えるのは誰ですか。神様から与えられるということなんですね。そして箴言には非常に興味深い言葉があります。私にとって不思議に絶えないことが3つある、いや4つあって、私には悟ることができない。すなわち、空を飛ぶハゲタカの道、岩の上を這う蛇の道、海を走る船の道、男の女に会う道がそれである。聞いたことありますよね。箴言の30章18、19の言葉ですけれども、第2番目には、この助けてはアダムの肋骨から取られたということが書かれていますね。そこで主なる神は人を深く眠らせ、眠った時にそのあばら骨の一つを取って、そのところを肉で塞がれた。主なる神は人から取ったあばら骨で一人の女を作り、人のところへ連れてこられたと言っています。これは人類史上初めて行われた麻酔手術ではないかという人もいるんですけど、あばら骨から取られた。なぜあばら骨なんだろうかというふうに思いますよね。これについてある仲介者はなかなかね、頑畜のあることを言ってるんです。ちょっと紹介したいと思います。頭から作られ、頭ごなしの人としてでなく、あるいは足から作られ、足毛にされるのでなく、むしろ脇腹から作られ、常に傍らにある同等の存在として、また心臓近くにあって、アダムの飼いに守られ、愛される存在としてエヴァは作られた。なるほどというふうに思うわけなんですけれどもね。そしてその時に人は言ったと、23節、これこそついに私の骨の骨、私の肉の肉、男から取ったものだからこれを女と名付けようとあります。私の骨の骨、私の肉の肉、これはね、思い出があるんです。私たちの結婚式のことなんですけども、友達がビデオを撮ってくれました。後でそのビデオをみんなで見たんですよ。そしたらね、列席者の一人のお母さんが自分の赤ちゃんをこう高くね、これ実はゴスペルであるんです。 You are born of my bone, fresh of my flesh。 フレッシュというのは新鮮じゃなくて、体のことを、肉体のことをフレッシュと言うんですけども、フレッシュオブマイフレッシュという歌があるんですよ。それを友達がね、賛美してくれたんです。そうしたらお母さんがその歌を、ね、歌いながら赤ちゃんを見つめているんですよ。いやー、これみんなでビデオで見た時ですね、これ素晴らしいなーって。そのようにして私たちは母の胎の中から、あなたは私の骨の骨、私の肉の肉、こうやって生まれてきて、そして育てられてきたんだ。なんかその姿をこうと見るような思いがしてね、本当に印象的なシーンでした。ところが24節、ふさわしい助けての3つ目の要件が述べられています。それで人はその父と母とを離れて、妻と結び合い一体となるのであるというんです。この離れるという言葉なんですけども、厳しい言葉です。去る、見捨てるということなんですよ。そんな風にして生まれて、また育てられた父と母のもとを去りなさいと、読み方によっては見捨てなさいというふうに読める言葉が使われているわけなんです。と思いませんか。実家の中でありましたね、父母を敬え、これはとっても大切なことなんですよ。ところがここでは父母のもとを去りなさいと書かれているんです。古代イスラエルの習慣も多くの日本人のものと同じでですね、女性は夫の家族と同居するのが習わしでした。 だから決して見捨てなさい、見放しなさいということではないんですね。やっぱり共に住むんですよ。見捨てて帰り見ないという意味ではないんです。ただ優先序列を変える必要があるということです。あなたの配偶者、伴侶を愛しなさい。エペソ書の中にもその言葉がありますね。パウロが言っています。夫たる者よ、キリストが教会を愛してそのためにご自身を捧げられたように妻を愛しなさい。エペソ書の5章25節以降にある御言葉なんですけれども、さらにこのように言っています。キリストがそうなさったのは水で洗うことにより言葉によって教会を清めて聖なるものとするためであり、またシミもシワもその類のものが一切なく清くて傷のない栄光の姿の教会をご自分に迎えるためであると言って、ここからはよく、結婚式で読まれることが多い聖書の箇所なんですけれども、このように言っています。それと同じく夫も自分の妻を自分の体のように愛さねばならない。自分の妻を愛する者は自分自身を愛するのであると言っています。自分のように愛しなさい、一体となるということがこのように表現されているわけなんですね。で、私はこのところを読みながら、ある牧師夫人がクリスチャン新聞に書いた記事を思い起こしました。ご紹介します。子供は親のテープレコーダーというタイトルがついていました。子供の頃というのは頭にテープレコーダーを持っているようなものなのです。そのテープは自分の親の子育ての仕方を大事に録音します。自分が子育てをするとき古いテープが再生し始め、自分は絶対こんなふうには育てないと思っていても親に育てられた通りにやっていることがあるのです。私の場合は父親の影響を強く受け、より多く録音してきたようです。結婚して出産し、妻と母親の役割をこなす日常の中で夫の言動が再生テープと違うと無意識に葛藤しながら夫を否定していました。自分たちの父親という存在さえも否定していたことに気づかされました。心の中で謝りながら夫をあるがまま見ていくよう努力するようにしました。それから夫に対する無駄な葛藤がなくなり落ち着いてきました。感情的に苛立つことが少なくなると子供との関係も楽になり、子育ては夫婦関係そのものであることを再認識させられていますという文章だったわけなんですね。親の家庭論を踏まえつつ、やはり夫婦は一体となって新しい家庭を築くということが大切だ。それを言っている言葉がこの離れるという、一見非常に厳しい言葉なんですけれども、でも一体となって新しい家庭を築きなさいという言葉なんですね。ふさわしい助けてなんですけれども、本当の助けては実はイエス様なんですね。なぜかというと、この方は見捨てられる、見放される、そういう辛さ苦しさを最もよく知っておられる方だからです。先ほど離れるという言葉について語りましたけれども、去るとか見捨てるという言葉ですが、実はこの言葉は十字架上のイエス様の言葉の中にあるんです。エリエリレマサバクタニというあの言葉ですね。これは詩編の22編の第一節の言葉をイエス様が語っている、ちょうどその同じ言葉なんですけれども、我が神我が神何故私を捨てられるのですか、そこにある言葉なんですね。父なる神は一人子イエス様を見捨てたんでしょうか、見放したんでしょうか。見捨てていないんです。見放していないんです。優先序列を私たちすべての救いの方に置いたんです。だからイエス様は見放されていないんです。むしろイエス様は贖いの御業を自分への使命として担って、十字架上で私たちの罪の贖い成し遂げてくださったということなんですね。 ですから詩編の第22編はこの言葉で始まるんですが、この22編は大きな希望の詩編になっているんですね。というのは3節にこのように続いています。しかしイスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは聖なるお方です。我らの先祖たちはあなたに信頼しました。彼らが信頼したのであなたは彼らを助けられました。彼らはあなたに呼ばわって救われ、あなたに信頼して恥を受けなかったのです。そして詩編第22編はこの言葉で結ばれています。子子孫孫主に仕え、人々は主のことを来たるべき世まで語り伝え、主がなされたその救いを後に生まれる民に述べ伝えるでしょう。この大きな勝利の宣言をもって詩編22編は締めくくられているわけなんですね。私たちの真の助け手はイエス様だということがよく表れていると思います。で、このふさわしい助け手ということなんですけれども、私は24歳の時に両親が離婚したことを通してはっきり思い知ることがありました。私はこう思ったんです。結婚が必ずしも幸福をもたらすものとは限らないというふうに思いました。そして周りを見るとですね、幸せそうな夫婦がなかなか見つからないんですよ。むしろ夏目漱石の言葉に私は納得するものを覚えたんです。漱石はこう言ったんです。夫婦は和合を旨とし、不和を常とすというような言葉だった。そうだなというふうに思ってたんですね。でも転機は進学校に入った2年目の夏、4人の学生たちと一緒にオハイオシンガーズというのを結成してですね、東京から種子島までの小旅行をしたんです。2ヶ月間でした。たくさんの経験をしました。現在に至るまでのたくさんの出会いも与えられましたし、学びの機会でもありました。で、この2ヶ月間の伝道旅行の中で3つのことが起きました。1つは伝道者が必要だ、福音を述べ伝える人が必要だということを思ってですね、証明が与えられたんですね。牧師が必要なんだというふうに思いました。2つ目は立ち寄った大阪聖書学院で今の家内となる人と出会いがありました。それから3つ目でですね、この2ヶ月間で日本でもたくさんの幸せなクリスチャン夫婦を見たんです。あ、日本でもいるんだということを見てですね、結婚して幸せになれるんだというふうに思いました。ただ同時に2ヶ月間の共同生活です。寝食を共にするんです。この2ヶ月を通してですね、私は自分の人間的な未熟さもう嫌というほど味わいました。それから心の狭さ、これでは伝道者になれない、無理だというふうにすごく痛感したんですね。そして幸福な家庭のノウハウを私は知らないんです。どうしたら離婚するかってことは見てるわけなんですけれども、そういうノウハウを私は持っていないので、私に結婚する資格はないな。でも伝道って一人で無理だよなというふうに思いました。ただこの旅をきっかけに家内との文通が始まってですね、その信仰とそれから人となりも徐々に知るようになったんです。で、学校に帰って学生寮を、私は2人部屋にいたんですけども、そのルームメイトが結婚のクラスというクラスがあったそうなんですよ。それを受講して私にいろんなことをシェアしてくれたんですね。で、分かち合ってくれたんですけども、その中で印象的な2つのことがありました。一つはですね、配偶者というのは英語でスパウズという難しい言葉があるんです。もっと優しい言葉でベターハーフという言葉があるんですね。ベターハーフですよ。自分よりもいいんですよ。だから夫婦はお互いに自分よりも良い半分であって二人で一人ということを、この言葉は表しているんだそうです。ベターハーフ、いい言葉ですね。それから二つ目はですね、お互いの過去を詮索しないことということを教わったそうです。というのは、過去のさまざまな失敗があって現在のベターハーフがいるわけですよ。 過去は詮索してはいけないということを教わってきたというんですね。なるほどなというふうに思いました。そして私の寮の隣の部屋にタイからシェンマイ新学校の先生という人がですね、研修に来ていたんですよ。仲良くなっていろいろ話して、これまでのこととかですね、いろいろ話してたら、そしたらね、その人が言ったんです。幸子がいるじゃないかって言われたんですよ。幸子がいるあ、そうかと思って、私はそれで手紙を書きました。卒業までのあと1年ありますけれども、その卒業までの1年間に聴講生として来ませんか、そして2人で将来のことを話し合いませんかっていうふうな手紙を書いたんです。1年あればですね、結婚式を挙げて、で帰りの飛行機を新婚旅行に見立てることができるわけですよ。ですぐに伝道牧会ができる。帰ってから結婚式を挙げて、それから伝道地を探してってなったら、もう何年かかるかわからない。絶対に私のアイデアがいいと思ったら、返事が来ました。それを祈ってましたって言うんですね。1年間の兆候は私のアイデアだぞ、グッドアイデアなのに、それを祈ってました。なんということだと思ってですね、私は非常に驚きました。実はもうそれはすでに神様が家内の祈りに応えていたという大きなショックですか、喜びのショックでした。でもこのようにして私たちの伝道が始まったんですね。ふさわしい助けで、本当にここの聖書の箇所というのは眼蓄が深いなと思うんですね。お互い等しいものとして神様の前にふさわしい助け手として与えられているということをここは述べているわけですね。主が備えるからです。そして最大の助け手はイエス様です。イエス様は私たちを決して見捨てません。見捨てることなく永遠の幸いの道に私たちを伴い行く方です。このことを覚えて感謝の祈りを捧げたいと思います。天の父なる神様、アダムにふさわしい助けてエヴァをお与えになったように、神様は私たちにもふさわしい助けてを備えてくださいますことを感謝いたします。そして最大の助けては御子イエス様です。御子の命を申しますに、私たちに救いを賜ったことをいつも覚えて、賛美と感謝に生きるものとさせてください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。